お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。1月28日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア各地で強い嵐や熱波が発生し、緊急サービスや電力プロバイダーが対応に追われています。オーストラリアデーの連休となった週末には、熱波が南オーストラリア州からビクトリア州、ニューサウスウェールズ州と移動し、今日のニューサウスウェールズ州の大部分の気温はシドニーを含めて摂氏30度台後半から40度台前半まで上昇するとみられています。今日午後には気温は下がる見通しですが、氷や強い風を含む激しい雷雨が発生する恐れがあります。ニューサウスウェールズ州で発生した昨夜の強い嵐でも、シドニー都市部を中心に緊急サービスに211件の通報がありました。オーストラリア統計局が明日発表する昨年の12月四半期の CPI 消費者物価指数について、連邦政府のジム・チャーマーズ総相は、インフレの伸びの鈍化が示され、オーストラリアの家計に幾ばくかの安堵をもたらすことになるとの見方を示しました。総相は、賃金が上昇し失業率が低く抑えられている中、連邦政府は電気やガソリン、家具や衣類などの分野でインフレの勢いを抑えたと述べました。増収は明日発表される CPI について、オーストラリア準備銀行 RBA が目標としている 2% の水準を下回る伸びになると予想しています。その一方で増収は、たとえインフレ率が予想通りに鈍化したとしても、RBA が直ちに政策金利を引き下げるかどうかはわからないと述べました。
Reserve Bank will weigh up all of the data in the economy. Wednesday's inflation numbers...
RBA は経済のあらゆるデータを考慮に入れます。水曜日の CPI、 最近の雇用統計、世界情勢や国内の動向もそうです。彼らは独立して判断を下します。政策決定がどのようなものになるのか、彼らが判断を示すその前に自分が何かを言ったり予想するのは避けたいと思います。チャーマース総相でした。東アジア、東南アジア圏のコミュニティを中心に、旧正月、ルーナーニューイヤーのお祝いが今日から始まります。2月12日まで続きます。地域で違いがありますが、今年の干支は蛇です。家族が集まってのお祝いや先祖を称えるセレモニー、赤い封筒にお金を入れた日本でいうお年玉や花火などが行われます。ネパールの多満族の団体、タマン・ソサエティ・オブ・シドニー・ニューサウス・ウェールズの創設者の一人、ディル・ターマング氏は SBS ネパリに対し、ネパール、インド、ブータンの仏教コミュニティは、彼らがローサーと呼ぶルーナー・ニューイヤーを祝うと述べました。ティカは若い人への祝福です。誰かを祝福するとき、自分のおでこに何かをつけますが、それは米で作られたものです。エルダーたちから祝福を受けた後は、皆で集まっておいしい食事をとります。通常、多満族のコミュニティでは、伝統的なメニューがあります。肉は避けます。ターマング氏でした。ニュースを続けます。オーストラリア国内で昨年交通事故で亡くなった人の数が12年ぶりの高い水準となっています。死者の数を半分に減らすことを目指す全国的な取り組みは、その実現が難しくなっています。昨年の死者の数はおよそ1300人、その前の年の1258人を上回っています。さらに死者の数が増えるのは4年連続で、シートベルトが義務付けられてから最悪の数字となっています。オーストラリア自動車協会は、2020年に掲げられた死者の数を2030年までに半減するという連邦政府の戦略は、今や大幅に軌道から外れているとしました。現在の状況では、2030年までの5年間で死者の数は半分に減る代わりに 18.5% 増加する見通しです。連邦選挙の実施を控え、生活コスト高の問題に焦点が当たる中、 労働党政権がおよそ1年前に保育料の補助制度を改正したことで、保護者が以前と比べて数千ドル節約できていることが政府の新しいデータで分かりました。教育省が発表したデータによると、制度が改正される前と比べて保護者は平均で2768オーストラリアドル追加で節約できています。この改正では、世帯収入が8万ドルを下回る家庭について保育料の最大 90% が補助の対象となっています。アンソニー・アルバニージ首相は声明で、制度を改正したことで保護者は直ちにコストの負担が軽減されたほか、すべての家庭に保育サービスを提供するユニバーサルチャイルドケアの実現に近づくものだと述べました。ニューサウスウェールズ州の遠隔地にあるブリューウォーインナのコミュニティで、先住民の子どもたちは今週、シドニーのサウスナラビーンビーチを訪れ、オーストラリアの海を体験します。このブッシュトゥービーチプログラムでは、学校に出席した子どもたちへの褒美としてビーチへの遠足を行っています。今年参加した子どもは40人。これまでの20年間に地元のサーフライフセービングクラブの協力を得て、1000人以上の子どもにビーチを楽しむ機会を設けてきました。プログラムのオーガナイザートマス・フレンチ氏は、自身が子どもの頃プログラムに参加しました。子どもの頃、このプログラムは学校に行く動機づけになりました。そのおかげでイヤー12を修了し、修了証書を手にできました。さらに自分のエルダーや家族に対する尊敬の気持ちも学びました。フレンチ氏でした。ニュージーランドがデジタルノマドに向けたビザ規制を緩和しました。観光業の押し上げが目的で、即時適用されます。この規制緩和は、観光ビザなどを含むすべてのビジタービザに適用され、ニュージーランドに滞在しながら最長で9ヶ月間、海外企業のリモートワークを行うことができます。ニュージーランド政府のニコラ・ウィリス経済成長相は、ビザ規制の緩和について、新型コロナウイルスのパンデミック以降、完全にはまだ回復できていない観光セクターを支援するものだと述べました。今回の規制緩和で、これまで呼び込めなかった新しい訪問者に扉を開きます。違う場所や環境を楽しみながら仕事を続けたいと思っている人たちです。世界各地の状況を見た上での予測ですが、このような人たちの多くは高いスキルを持つ人たちで、世界でも有数の企業や業界を動かすような仕事をしている人たちにつながっています。ウィリス経済成長相でした。続いてスポーツ、クリケットです。オーストラリア代表チームの副キャプテン、トラビス・ヘッドは、今週からスリランカで始まる両国のテストシリーズについて、打順の変更を検討していると明かしました。このテストシリーズでは、2019年からオーストラリアの勝利が続いています。ヘッドはチームを勝利に導くには、今までとは違う戦略を導入する必要があると述べました。この件についての話し合いはこれまでありました。チームは長い間一緒だからです。とりわけ今置かれているような状況では、思い切った決断、大胆な取り組みが必要です。それはプレーにおけるやり方やゲームプランかもしれませんし、勝つための戦略かもしれません。覚悟を決めてやってみなければならない時があります。すべてうまくいくわけではありません。ボーリングに変更を加えるのはうまくいかないものですが、打順の変更はうまくいくかもしれないし、そうでないかもしれません。ですが私たちはチームとしてそれにオープンです。ヘッドでした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円40銭、US ドルで 62.68 セント、また US ドル1ドルは日本円で155円38銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日29日水曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は41度と暑くなりそうです。アデレードはほぼ晴れで最高気温は26度。 メルボルンは時々曇りで最高気温は21度。ホバートも時々曇りで最高気温は22度。キャンベラも時々曇りの予報です。最高気温は27度。シドニーは1、2度雨が降りそうです。最高気温は25度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は32度。ダーウィンは雨になりそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。